説教、熱狂からの解放、城本牧師。
今朝の聖書の中で特に注目してみたい短い言葉があります。それはコリント第一の14章の33節に、神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。聖書の神は私たち人間に平和をもたらす神である。この世はさまざまなこの争いや分裂、混乱と対立に満ちております。この世界だけではなくて、実は私たち自身の内面も同じであります。さまざまな分裂や混乱というものが私どもの心の中にもすぐに起こってまいります。で、そういう中で私たちがこの礼拝に導かれる、礼拝に来るということは、ここに平和を作り出してくださる神がいますと、私たちの心の内に、あれこの世界に、主よ、平和の主よ、私のうちに来てください、そういう祈り、そういうふうに祈ることができるということであります。我々はいろんな問題を抱えてですね、心の中がもう混乱している、もうぐちゃぐちゃになっている、分裂している、対立している、ああしようかこうしようか、そういうところに、主よ、平和の主よ、私のうちに平和を作り出してください、与えてくださいということも、そういうふうに祈ることができる、それが実はこの礼拝に来るということの恵みの一つだと思います。コリントの町というのは、まあ、アテネのような哲学で有名な町ではなくてですね、港町であり、商業とか貿易とか、あるいは建築とか土木といったような、そういう大変具体的なこの商業的な活動と、そういう町であったというふうに言われておりますね。その地形から来るですね、港が近くにあってですね、そしてそこでいろんな貿易が来て、たくさんの人が出入りしてですね、物が行き交っている、人が行き交っているという、大変そういう活気に満ちた町というのがコリントであったというふうに言われています。で、それだけにこのギリシャにおけるこの宗教というものも、このコリントの町では大変盛んだった。商業的なこの活動だけではなくて、宗教の活動もですね、働きも大変に盛んであったというふうに言われております。例えば今日前回読んだところの13章のですね、あのところに、あの有名なあの愛の教えの中に、13章の一節のところに、人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバルという、まあそういう有名な言葉があります。このやかましい、このドラ、やかましいシンバルという、このに表現されている、これは単なる例えという、比喩というよりもですね、実際にギリシャのそのある宗教においてはですね、このドラとかこのシンバルというものが、この礼拝において、この礼拝のためにこの用いられていた。ある方はこんな体験を書いておりましたね。自分はアメリカに行った時に、近くに教会があった。そこから賛美の声が聞こえてくる。もうタンバリンとかドラムが聞こえてきて、とても賑やかである。何だろうと思って行ってみると、プロテスタントの教会である。面白いなと思って入ってみると、まあ、黒人の教会であった。 タンバリンに合わせてリズムに乗って体を踊るように動かす。そして歌が終わると何やら分からない言葉でウォーッという声が上がると。自分は慌てて外に出た、そんなふうに書いてるんですけど、ドラやシンバルというものが人間の感情を興奮させるために用いられていたと考えられる。ですからそれと同じようなことがこの黒人の教会においても行わあったんだなと、夏が近づいてきますとですね、昨日もあったんですけど、日本では夏祭りっていうのがあるんですよ。大体あるんですよね。でその夏祭りが近くになりますとですね、この近づいたっていうことを表す笛とか太鼓とですね、あの声が音が鳴ってくるんですよね。で皆さんも経験があるかどうかします。ああいう音が鳴り出しますとですね、遠くで鳴っておりましても、何かその私たちのですね、この心をですね、興奮させるというんでしょうか、遠くからでも聞いてその声が聞こえるとですね、もういても立ってもいられないという、ああいう気持ちになるんですよね。もうなんか自分を呼んでいると、あの声がですね、笛の声が、太鼓の声がです、ね、あのチンチンのですね、そういう鐘の声がですね、音がですね、私を呼んでる。もう家で勉強してて全然手がつかないんですよ。もうそちらの方にもう行きたくなってくるという経験は、私なんかもしたんですよね。ですからその音の方向にですね、大体その私の田舎の方の町なんかでも、このおみこしみたいのがこう練り歩いてくるわけですよね。そうするとその音とともにやってきますのでですね、遠くの方から聞こえますと、もうね、もう遠くであってももうそちらの方にもう駆けていくというような経験というものがあるわけですね。もういても立ってもいられないと。コリントの教会にも同じようなことがあったのでありますね。礼拝でドラやシンバルが用いられていた、あるいはですね、さらにそういうところで、この先週はその威厳という言葉が あったと、事柄があったと。で今日の今日の我々の教会では少なくなっておりますけれども、なおその礼拝の中でそういうことが語られる教会も残っているかと思いますね。そしてそういう場合ですと、自分一人だけが興奮して、だんだんと礼拝全体の秩序が乱れていくということが、このコリントの教会、コリントの町っていうことを考えますと、そういうこともこのあり得ただろうなと。27節の言葉による先ほどのところでは、威厳を語る者がいれば2人かせいぜい3人が順番に語り、1人に解釈させなさい、予言する場合も同じように教えております。すなわち、1人よがりの興奮したようなあり方というものを戒め、そしてそのことが例えば31節にも出ておりましたですね。皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆予言できるように。予言というのは神の言葉を語るという、そういうふうに言い換えてもいいと思いますが、そういうふうにしなさい。威厳という言葉はこのギリシャ的なですね、そういうところからものであるの、伝統であるに対して、予言というのはこのイスラエルのそういう伝統とつながりがあるというふうに対比させているというふうに言われております。そういうふうな意味で使ってるんじゃないか。でもう一つ、そのコリントには今申し上げたようにですね、ある種の熱狂的な女性たちが、婦人たちがいたらしい。そのコリントの町はこのギリシャの典型的な都市の一つであったわけですけれども、特にそのデオニソスという、すなわちこの バッカスですね、このお酒の神様というものを祀る宗教が盛んであった。で、説明によりますとですね、こうなんですね。これはその女性たちがその鹿のそのまあいわばこの皮ですよね、まあ、今で言えばぬいぐるみみたいなものですよ。そういうものをかぶってですね、かぶったり、そのドラや鉢をたたいたり、ですね、鐘をたたいたりして、あるいは動物の生肉を食べたりして大騒ぎをして、本来は野山を走り回り、まあ虚脱状態というんでしょうか、興奮状態、この我を忘れてですね、もうこの激しくその踊ったりですね、そのいろんな声を上げたりする、そういうことを経験し、実はそれが神と自分とが一体となっていくんだという、そういう宗教ですよ。そういうあり方、ということを目的とする、そういう宗教がその盛んであったと。で、コリントの教会の中には多分そういうところからこの救われて教会の中に入ったと、教会に来たという人もいたのではないか。このコリント書の初めの方にはですね、ですからパウロは何と言ってるか、私は十字架のキリストを語るって、こういうその興奮状態の虚脱状態のようなエクスタシーを経験するような、そういう宗教とまるっきり違うんですよね。ですけれども、ですからそのコリントの教会に対してですね、十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと述べ伝えます。ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなもの、しかしユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと召されたものには、この十字架のキリストが神の力なのだということを、パウロはこの神の知恵であるキリストを淡々とこう語っていた。ですからある意味でですね、パウロはこういうものに対してはこの冷ややかな態度ではなかったのかと思うのでありますけれども、これについてパウロはこの威厳をやめてはなりません、否定はしてないですよね。しかし秩序あるあり方によって、この教会全体の礼拝全体がこの営まれていくということを語っているわけであります。ですからコリントの教会の女性たちの中には、信者になった人の中にあってもですね、エクスタシーの経験というものを馴染み深く思ったり、あの賑やかさ騒がしさ同様、大声をこう発するようなこともあったらしい。そればかりか一人一人このバラバラに感じたままを大声で喋り出すという混乱も起こっていたというふうに思われます。男性よりも 女性の方がですね、恍惚状態がひどく、まあ、神がかり的になっていた。ですからパウロはある種の女性たちに対して、大変そういうことに対して強い感性を持ってらっしゃる方に対してですね、パウロは異教の習慣というものを、まあ、我々の教会の中にはこの持ち込まないようにということを、まあ、注意したものと思われます。まあ、そういうふうにして、まあ、興奮状態とか自己顕示とか自己陶酔、自己満足、そういうものを、まあ、戒めたというふうに考えられます。ですからここでは先ほど読んだこの聖書の言葉の中に、まあ、女性の方には大変気になる言葉がここに出ていたかと思うんですよね。それは34節から36節ぐらいの言葉なんでありますけども、ここではその女性たちは教会で黙っていなさいという言葉が記されておりますね。語ることが許されていないということが書いてあるんですけれども、この聖書の言葉をもってですね、 例えば今日のこのキリスト教会の中にあってもですね、女性の教職を認めない教会であるとか、女性の長老というものは立てていない教会であるとか、そういうものをですね、この引き出している教派があるわけですけれども、これはこの聖書の読み方としてはですね、聖書の曲解ではないかと、行き過ぎではないかと思われます。このところを転居にして、この女性の教職とか長老をの否定の結論を導き出すということは、ここでの聖書の正しい読み方ではないと思われます。なぜならですね、初代教会において実は女性たちのこのキリスト教会における働きというものは、このパウロもですね、ちゃんと書いていることであります。キリストイエスにあっては男性も女性もない、奴隷も自由人もない、あるいはさらにはこの初代教会にこの、ローマ人の手紙であるとかですね、あるいは使徒言行録などにもですね、初代教会、例えばコリントで出会ったアキラとその妻プリスキラという人の名前がちゃんと出ておりますね。あるいはローマの教会に対してローマ書の15章にはこういう言葉も書いてありますよね。ケンクレアイの教会の奉仕者でもある私のたちの姉妹ヒベを紹介します。ヒベという女性のことをローマの教会にちゃんと紹介して、そう言って他にも多くの女性たちの名前を挙げております。女性たちの働きというとか役割というものが否定されているわけではないのであります。実際このコリント書においてもですね、女性たちが語る場合はこういうことを注意しなさいと、ということが11章のところでもちゃんと書いてあります。ということは女性たちもちゃんと御言葉を語るそういう場面という時があったというふうに、あったわけであります。その働きが認められているということであります。以上のことを考えて特に今朝注目してみたいのは、神は無秩序の神ではなく平和の神だからですというこの言葉であります。神は混乱の神ではなく平和の神、神は混乱を引き起こす方ではなく、一部コリントの教会においてこの行われていたような礼拝を乱すようなですね、そういう混乱を引き起こすのではなくて平和をもたらす方、ここに無秩序という言葉が使われておりますけれども、この言葉は、まあ、聖書の他の記述を読みますと、戦争とか暴動、騒乱、そういう意味の言葉として使われております。ですからそれと同じ意味で使われております。ですから現在もですね、いろんな世界においてはテロが起こったりですね、いろんな争い、戦争、暴動というものが起こっております。一体そのためにどういうことがこの引き起こされるだろうか、愛する者が突然失われてしまう、家族は引き裂かれ、家は焼かれ、怪我をする人、死者が出る、まさにそのようなテロや戦争や暴動、一体そういうことが起こった時に我々はどうなるだろうか、平静さを失っていくということでありますよね。そして失望と落胆、まさに無秩序というのはそういう状態でありますね。人間の世界に単なる人が一人死んだというだけではなくて、そこからもたらせるものはですね、本当に無限の広がり、失望と落胆、まさに人間自身を破壊していくようなですね、一部の人だけではなくて たくさんの人々がですね、そこに犠牲になっていく、戦争と暴動、騒乱というものが引き起こされていくということが今も起こっている。まさにそれが生じたときに、私たち自身はこの自分自身を失っていくだろう、平静さを失っていくだろう、興奮していくだろう、活火となっていくだろう。私たちは神がここで平和の神、そのことを私たちにパウロは訴えております。このコリント書の終わりの方でもですね、もう一度パウロはこの平和の神という言葉を使ってこういうふうに書いております。第二コリントの方ですけど、13章にこういうことです。終わりに兄弟たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。愛と平和の神があなた方と共にいてくださるようにという言葉を第二コリントの終わりの方でも書いております。あるいはローマ人の手紙の終わりの方でもパウロはこういう言葉を書いております。善には悟く、悪には疎くあることを望みます。平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の 足の下で打ち砕くでしょう。平和の源である神、私たちに本当の平和を、平安を与えてくださる神が、ついにはサタンを打ち砕くであろう、そういう信仰を持っていなさい、そう信じていきなさいと書いておるのであります。少し前になりますけれども、ある方がその自分の家族に起こった出来事を、心の友ですか、教団が出している雑誌新聞に書いておりました。それはですね、この30代での、奥様が、体調不良を訴えて大学病院に検査に行った。ところがその検査の結果はですね、その医者にその病を、がんを宣告された、そのことを書いていたんです。まあ、文字通りその目の前が真っ暗になった。そして妻はその怖い、泣く妻を抱きかけ抱えながらですね、何かの間違いではないという思い、そういう間違いであってほしいという思いでいっぱいだった。すぐに手術を受けて抗がん剤を投与した。その後入退院を繰り返した。薬の投与を続けたけれども再発した。延命の治療ということを言われてですね、それも受けて、しかもなおこの再発したと知った時に、自分は決断して最後の時をホスピスで過ごすということにしたと。胸引き裂かれる決断であった。ホスピスで過ごした穏やかで充実した時間は、家族にとってはかけがえのない贈り物になった。しかし妻は39歳で召された。自分自身としてはホスピスへの転院を決断して心の準備をしてきたつもりだったけれども、死別の衝撃は予想をはるかに上回るものだった。ふとしたことで押し寄せてくる悲しみ、そういうものに自分は何度も打ちのめされた。自分は両親から信仰を受け継いだはずなのに、本当につらい時には怒りや悲しみが先立って、どうしても神に祈ることができなかった。 友人の祈っておりますというその言葉が大きな慰めだった。そしてこの方はそういうことを経験してですね、こう書いてましたね。闘病ももちろん死別もない方が良かった。でも誰をいつ亡くすかは人は選ぶことができないんだ。まさにそうですね。人間が選ぶことができない。ただそれをどのようにその後自分は生きていくかというそのことは選択できるはずだ。苦しい体験を意味ある体験に変えることはできないのか、そう自分は考え、この方は高校の先生だった方なんですが、その後この若い高校の学生たちにですね、先生たち、子どもたちにですね、この死について考える、そういう授業をするということになっていったと。死について教えることが自分の使命だと、そういう仕事をするようになった。命に限りがあるということをしっかり見つめながら、今日という日を丁寧に生きていくことの大切さを、まあ、学生たちにことあるごとに伝えていく、そういう技に自分のその後の生き方をですね、見つけていったと、そういうふうに書いておりました。私たちの人生にはこのように、まあ、突然平和を乱すような事件が起こってまいります。この方の場合も悲しみのつらい、本当に打ちのめされるような興奮状態が自分の中にあった。それはどうにもならない、悲しみの中に打ち沈んでいる状態であった。とても自分では何にも変えられない、そういう現実だった。誰をいつ亡くすのか人は選ぶことができない。そのようなどうにもならない出来事のために私たちは平和を失い、平安をなくし、不安と怒りと悲しみの海に投げ出されて、そこに沈められてしまって、そこから救い出される、そのことが本当に難しい状況の中に私たちは陥っていくんだと書いています。しかしこの方はそういう中からどうしたら本当にこの救い出されていくんだろうか。コリントの教会の人たちも種類は違うんですけれども同じような混乱の中にあった。私たちの神はそのような混乱を引き起こす神ではなく、私たちに平安をもたらす神なんだと、平和を作り出す神なんだと、平和を愛する神なんだ。キリストはあの弟子たちに何と言ってその最後を告げられたか。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。心を騒がせるな、怯えるな。この口語訳聖書はですね、私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるなと、そう訳していました。弟子たちもまたあの十字架という出来事を前に、その直面した時にもう本当に不安と混乱の中にあった。そのことを見越してイエス・キリストは心を騒がせるな、私はあなた方に平安を残していく、その平安は世が与えるものとは異なる、おじけるな、そうキリストは言われたのであります。 心を騒がせる現実というものがいろんな形で次々に起こってまいります。一つの問題が終わったかと思うと次にまた別の心を騒がせる事件が起こってくる。しかし私たちは冷静に対処することが求められているのであります。理性で判断することが求められているのであります。先ほど読んだ旧約聖書の箴言の中に冷静な人には知恵がある、英知があると訳されてあります。言葉が箴言17章にありました。冷静な人には英知がある、まあ、このところも旧約聖書はですね、心の冷静な人は悟き人であると訳していました。心の冷静な人は我々の心が乱されていくのであります。その心の中に誠に冷静さを持つ人は悟き人である、知恵ある、本当の知恵ある人だと。神は私たちがこの人生に冷静さを持って対処する知恵をお与えになった、そういう信仰をお与えになった。私たちがさまざまな混乱の中に沈み込んで、そこからもう出てこれないようなところから私たちを引き上げるために、引き出すために、本当の平安がここにある、本当の平安に生きるために、冷静さの中に、この混乱の中に冷静さを、イエス・キリストがおられることを知っていく信仰の必要があるんだということを語ったのでありますね。我がよく知っております、あのアメリカのラインフォルド・ニーバーのあの祈り、それはタイトルは冷静さを求める祈りですよ。それはこう書いてますよ。神を変えることのできないものについては、それを受け入れる冷静さを与えてください。変えることのできるものについては、それを変えるだけの勇気を与えてください。そして互いを識別する知恵を与えてください。そういう祈りであります。この有名な祈りによってですね、どれほどの人が大きな慰めと力を与えられてきただろうか。人間はいろんなですね、興奮状態に、失望状態、落胆状態の中にですね、そういう海の中に投げ込まれてしまう。どうしていいか分かんなくなってしまう。変えることのできないものについては、これを受け入れていく冷静さを、そしてこの冷静さということの中にですね、私たちはまたこの変えることのできるものについては、それを変えていくことの勇気、これをですね、一緒に合わせていったものが、私はイエス・キリストを信じる信仰だと思います。これを識別する知恵を与えてくださいと、この祈りは祈ってるわけですけど、冷静さを求めていく、そのこともまたイエス・キリストによを信じることによって与えられていく。変えることのできるものについては、変えるだけの勇気を、たじろぎではなくて勇気を、もまたイエス・キリストを信じることによって与えられていくんだ。まさに人間の生死に関わることは人間の知恵を超えています。誰をいつなくすのか、人間は選ぶことができない。この人間ではこのとても何もすることのできない、そのところにあって、しかしイエス・キリストを信じていく、まさにこれはギリシャの宗教が願っていたような、求めていたような、追求していたような、あの興奮的な宗教ではないんですね。まさに冷静にイエス・キリストの御言葉を思い起こし、イエス・キリストを新しく信じていく、そういう生き方。人生のさまざまな悲劇ともいえる事件に出会って、普通は興奮して悲劇の感情の中に閉じ込められてしまいます。冷静さを失ってしまいます。そこから立ち上がれません。しかしその出来事を受け入れていく冷静さは、この神の愛を、このご支配を信じていくところから のみ私どものうちに与えられていくのであります。心の冷静さ、心の冷静な人には英知があると、あの箴言の言葉で、それがキリストイエスによって与えられていく平安であります。冷静に現実を見つめ、自分がなすべきその平安の作り出すための積極的な能動的な生き方、ここが、そこが示されていく。熱狂に支配されて何にもできないというのじゃない。やっぱり我々はどういう事態にあっても熱狂とか混乱とか陶酔とかというところから解放されて、本当に冷静に今自分は何をなすべきなのか、自分はどうしたらいいのかということを判断していく課題を、信仰、イエス・キリストを信じるところから与えられていくんだ。まさにそれが平和の神でありますね。私たちに平安を与えてくださる神、神を私どもに冷静さと勇気を与えてください。この祈りがコリント教会の混乱を救っていったのであります、ね、私たちもそれぞれの人生の中で、この今日私たちが示されるこの聖書の御言葉を心に留めて、今週また歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。天の父の神様、新しい一週間が与えられましたが、私たちの前にはそれぞれ立ち向かうべき大きな課題があります。担わなきゃならない大きな山があります。どうかしよう、冷静に今もう一度自分の置かれている状況を顧み、今なすべきことを着実に一歩一歩なす冷静さを与えてください。今週1週間の10日戦いを導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。